はい、皆さんこんにちは。伊丹裕之です。2012年度のセンター国語第4問目の漢文、それをこれから、回答を解説していくわけですけれども、まず全体のあらすじっていうものをざっと見ていきたいんですね。センター漢文に関して言うと、基本的に読めれば解けるというところが一番得点として大きなウェイトを占めてますから、限られた制限時間の中でいかにあらすじをしっかり掴んで大きな方向性を間違わないか、これが大事なんですよね。で、特に空欄補充の問題があったりする場合とか、あるいは傍線の解釈の場合に、図で打ち消してあって、当然中身がひっくり返るとかっていう方向のもので、あらすじを間違えてしまうと選択肢はその反対の、否定してあるものが用意されていたりとか、もちろん空欄補充であればこう紛らわしいように組み合わせがしてあったりとかしますから、その大きな方向性を間違わずに結論、主張を読み切っていくというところを、ここがやっぱりポイントとして最大大きいというところ。しかも限られた時間の中で読んでいくということになってくると、例えば学校でやったり予備校で授業で扱ったりする場合は、一つを1時間も1時間半もかけて丁寧に読解していくわけですけれども、本番では問題を解いて15分以内ということになってますから、読むだけの時間で言えばもう10分もないぐらいなんですね。5分程度と考えていいでしょう。で、そうするともう細かく丁寧に見るよりもざっと大きく捉えていくというところが大事になってきますから、じゃあこの2012年もあらすじをざっと捕まえて大きな方向性を間違わないというところで最初に捉えていきたいと思います。はい、それじゃあ画面に移っていきましょう。まず前書きがある場合は、これ古文も漢文も一緒ですけれども、特に人物関係、今回で言えば北宋の文人政治家蘇東馬、蘇職という人がいてっていうあたりになってくると、蘇東馬とか蘇職を意識するためにも必ず人物に丸をするという形で、小説、古文、漢文すべて 5W1H に関係するところはチェックしながら進んでいきたいところですよね。そしてこの蘇東馬かっこ蘇職という人が、かつて残言によって、つまり陥れられたんですね。で、誰か言いがかりをつけられてですね、で捕らえられ、で厳しい取り調べを受けたと。で、甲州に一旦流されたわけですが、その後こう復権するんですね。ですから一度は誰かに陥れられて、そして罪をかぶって、で流された後にその後復権したというところを捉えて、では次の文章はその討伐が都に戻る道中での話であるというところ、これをそうですね、10秒20秒でつかまざるを得ませんけれども、人物はたった一人、蘇東馬蘇職で、その蘇東馬蘇職という人が残言にあった後に甲州に流され、でその後復権して都に戻る道中だというところを一瞬でつかんでくださいね。今僕すでにもう 1,2 分喋ってますけども、本番であればもう10秒20秒でつかみましょう。はい、それでは続けて本文に入っていきますよ。で、まずこの討伐がときたら、やっぱり人物は丸してスタートした方がいいですよね。出だし討伐という人が、中の一番に回るように、原報の間につながれていたと、ある年号ですから、ここの原報は気にしないと。で、ある年号間つながれていたわけですね、獄にね。で、甲州に流されていたと。で、甲州に託せられるっていうのは甲州に流されていたということで、前書きの通りですよね。で、ところが元勇という年号の初めになった時に、中に回るように当州の知事となった、つまり復権したわけですね。当州の知事になったということを復権した。そして傍線1なんですが、これはまず2つの知識で解きますよね。1つは未だ図という再録文字、それからもう1つは、読んじゃったら分かるんですけど、いくと読むか、実はいくばくと読むかのこの字ですよね。この字と再録文字、未だ図の組み合わせでどう捉えるかということで、当然これ読みつつ解きますから、本来であれば問1番の括弧1を解くわけですけれども、ここは通過しますよ。で、とにかく当州の知事に復権して戻ってきた後に、未だなんとか図、はい、で霊部員の街道というものになったと。で、これも官職ですよね。官職ですから中の5番を見ると。そして道中、つまり最初の前書きにもあったように、都に戻っていく道中にたまたま当時の極寒にあったわけです。つまり残言にあって捕らえられて厳しい取り調べを受けた時の、その厳しい取り調べをした極寒という人間にたまたま道で行き合ったわけですよね。そうすると花肌はずる色があるというのは誰がかというと、その当時の極寒でしょう。極寒さんがはずる色を持っていたということですから、これも極寒に丸をしましょうね。で、厳しい取り調べを受けた、その取り調べをした側の極寒さんと道でたまたま出会った時に、 まあ、残言でね捉えられて、ある意味を陥れられたわけですから、当時この唐婆を罪として流した極寒は恥ずかしいわけですよね。でじゃあ恥じていたその極寒に対して唐婆が戯れに言ったんですね、まあ、ちょっとおちょくってやろうと、俺をかつて陥れて罪をかぶせてね、んで甲州にまで流したやつ許せんと、だけどまあここはちょっと戯れで茶化してやろうと、おちょくってやろうということで言ったのが防戦 A ですね。で蛇がいました、まあ、人を殺しました。そして中の六にあるように、まあ、冥界のね裁判官のところに連れて行かれて、で中の七番、まあ、罪を裁かれるということがありました。そうすると死に当たりますよという感じですよね。蛇が罪を犯し、で冥界のところで罪に問われ、で死罪申し付けという感じになりましたという感じですよね。でこれが問いの2番で書き暮らし、それから返り手の付け方の組み合わせの問題になってますよね、まあ、これも実際はその場で解きますけれども、ここは通過します、まあ、とにかく蛇がいて、まあ、罪を問われ結果的に死罪を申し付けられたみたいな感じですよね。でそうすると蛇としては自分を無罪までいかなくても軽めの罪にしたいと思いまして訴えます。で防戦部 B ですね。で誠に私は罪がありますと、でもこうもあるんだよと、つまりいいこともあるんだよと、だからちょっと考慮して、僕自身いいこともやったんだから、なんとか罪を軽くしてくれませんかというふうに言ったわけですね。それが防戦部の B なわけです。さあこれも問題になってますね。で問い3番解釈ということですから、まあ、結局これはまあポイントとすると、しかれどもっと来ているこの接続語、実はこれセンター試験接続語っていうのはすごく重要ですから、あの後で問いの3番のところでも言いますけれども、しかれどもっていうところで逆説を見抜き、そして罪は犯したんだけれどもこうもあるから、持って自ら贖うべしっていう、この持って自ら贖うべしをどう訳すかというところが問い3のポイントですよね、はい、で大きな流れとしては、自分は罪は犯したけどこうもあるから許してねっていう方向だということですね。でそうすると明観が聞くわけです。一体お前には何の功があるんだと。そしたら蛇は答えるわけです。いや実は私は功、黄色ですね、黄色、私黄色というものがありますと。でこの黄色の黄色っていう字はね、後で分かるんですけど、この甲州に流された功と少しこう引っ掛けてるんですね。この唐婆という人間は甲州に流されるわけですね。でその甲州に流されたっていうところを、ここで蛇がこうありっていうふうに言う功とちょっと絡めてるんですね。でとにかく蛇が言ったんですね、私には体の中に黄色なものがあると。で実はこれはあの薬になる材料なんですね。でそうするとこの黄色いものが体にあって、でそれで病を治すことができて、実際に人の命を数人私は助けたことがあるんですよ。体の中の甲というものが病に効くと、でそれでよって、人を何人も助けたんですよっていうふうに言ったと。でそうするとそれを聞いた冥界の管理がね、なるほどと、そうか、じゃあお前が言ったことはどうなんだろうということで取り調べてみると、確かにそういうものがあった、なるほど嘘を言ってるわけじゃないんだなと、しいざれば中の9番ですね、調べてみたら中の9番、嘘ではなかったと、偽って言ったわけじゃなかったんだな、しいざればですから偽ってはなかったんだなということにおいて X ですよね。ってことはまあここで X に入るものの方向性は見えますよね。つまり僕は確かに罪は犯したけれども、体の中にいい薬になる材料があって、でそれによって数人の人をすでに助けたことがあるんですと、で少しでも罪を軽くしてくれませんかみたいなことを言った結果が X ですから、まあこれは許されたということでしょうね、まあ、どの程度許されたかということは分かりませんが、死に当たるんだというふうに言ってたその死を許してもらったという方向でしょうね、はい、で死罪免れましたという方向が X に入るはずです。で続けて今度は一頭の牛が連れてこられますよね。で同じく牛もこの獄離によって相撲を浴びるわけです。でお前は人をついて殺しただろうと、ということはまた死に当たるだろうと、またまた死罪申し付けられるわけですよね。でそうすると牛くんだって当然蛇と一緒で、私もまた体の中にね甲、つまり黄色いものがあるんですよと。でこの体の中の黄色というものによって病気を治すことができるんですよと。でそうなってくると蛇も許したわけですから、同じ理由で牛を許さないわけいきませんから、久しくしてまた X だと、また X だと、ということは先ほどの X とそれから今の X は 当然方向性としては同じはずであり、特に牛の方の直前にまたと書いてありますから、まあ、同じ方向性のものが2つ入る。で、じゃあどういう方向性かというと、どちらも資材を申し付けられて、それに対して蛇も牛も自分の体の中にある良薬になるものがあるから、まあ、これによって何人もの人を助けてきたんだから資材だけは許してくださいって言ったら、そうか、じゃあ嘘を言ってるわけじゃないから許してやろうというふうになったっていう方向ですよね。まあこれがつかめれば X はもう余裕だと思うんですけども。さあ、では蛇が連れてこられ、牛が連れてこられ、いよいよ一人の人間が同じように連れてこられました。さて、じゃあこの人間は何て言ったかっていうと、私は確かに人を殺したことがある。だけども、私だって命を救われるものを持ってるんですよっていう方向で言うでしょうね。で、そうすると、じゃあお前は一体ね、何があるんだっていうふうに当然聞かれるわけですよね。で、慌ててね、で言うわけですね。みだりに言うわけです。ということは、じゃあ私だって助けてもらえるものがあるはずですよというふうに言った後に、じゃあ何を言うかというと、慌てて私も甲があると言ったわけですね。さあ、蛇にも牛にもありますけど、人間の体の中に果たして甲というものがあり得るのかっていうと、当然まあ嘘でしょうね。ですから蛇も牛も確かに体の中に甲というものがあって、で薬になり人の命を助けたんだろうけども、人間の体の中に甲があるわけない、つまり出任せに決まってるわということになって、 C 名官が大いに怒ったわけですよね。ですからこれも流れから考えると、なんで名官が大いに怒ったかっていうのは、この人間が蛇や牛と同じように死罪を免れるために嘘を言ったっていうことが、まあ、分かったからということでしょうね。さあ、そうするとこの名官は怒ってなじりますよね。嘘言うなということで、その罪人の人間をなじって言うわけです。確かに蛇とか牛には甲というものがあるよなと、中の11番ですね。蛇の甲、牛の甲というものは実際にあって、で薬の中に入っていることは天下がみんな知ってる、天下の人はみんな知ってるんだと。で、じゃあお前はどうだということで、防戦部の D ですけれども、難事はこうじゃないかと、でこうというものがあるのかということになると、この防戦 D の最大のポイントは、黄色こうというものがあるのかっていうふうに聞いたかというと、あるわけないっていうふうに言ったはずですよね。ということは、こうの直前にある何というこの字ですね。で、この何というこの字は、一つは疑問、なんでこうなのかとか、どうしてなのかとかっていうふうに聞く疑問と、もう一つはどうしてこうなのか、そんなことあるわけないだろうっていう反語のどちらかなんですね。で、反語というのは、これは最終的に中身を否定するものですから、反語であれば否定、つまり打ち消し的な内容になり、疑問であれば単に問うだけですよね。で、ここの防戦部 D の内容を考えてみると、もう極寒は起こってるわけです。そして蛇には甲があり、牛にも甲があるけど、それはまあみんなが知ってることだけど、お前は人だろ、お前に甲があるわけないだろっていうはずですよね。お前は人なんだから甲があるわけないだろっていうことは、ここでは甲があるというものを否定しないといけないですから、反語が正解っていうことになりますから、この防戦 D の書き下し文あるいは解釈においては、文末にんやというような形で反語が来る形、まあ、んないしんやですね、何が上にあって反語にするためには、文末にんあるいはんやがいりますからね。ですからんないしはんやという形で来ないと反語になりませんから、問い6番の書き下し文、これは文末がんあるいはんやじゃないとおかしい。そしてもちろん中身としては、お前にはこうなんてあるだろうか、ないだろうというふうに内容的に否定しないといけませんから、ここでは反語だという内容で取れるかどうかですね。さて、そうすると左右の人がにというふうに問うたと、まあ、これは直前が左右ですからね、右の人左の人がっていうことになってくると、当然そこにいた右にいた役人、左にいた役人、取り調べる役人がにで問うたってことは、まあね、熟語を作ったらもうほとんど答えですけど、交互にっていうぐらいの熟語を作れば終わりでしょうね。とそれぞれ代わる代わる交互に質問してみると、その人は当然行き当たりばったりのことを言ったわけですから苦しむわけですね。で、しまった、甲があると言ったものの、 校なんてないだろうというふうに問われ、でお前嘘つきだというふうに問われましたから、どういうふうに言い逃れようかなと思って、最後のセリフっていうのが、確かに私にはこうはありませんって言うんですね。確かに私にはこうはありませんと。でだけども残酷というものがありますと。気持ちとしての残酷はありますっていう中の12番、恥じて恐れ入ることがありますっていう、この甲が実は黄色の甲と音的に掛け言葉になってるんですね。だからさっきも言ったように、甲州に流されたという甲の黄色という字と、蛇と牛の中にある薬の元となる材料である甲、黄色という字と、それから最後に罪を犯した人間が苦し紛れに言った残酷、もう私は体の中に甲という薬の元になるものはありませんが、残酷、恥じて恐れ入るという甲だけはありますっていうふうに引っ掛けて言ったっていうオチがついてるんですね。ですからこの文章全体はちょっとこうユーモラスなところがあるっていうような流れで捉えられれば、最後の問い7番は解けたも同然なんですけど、むずいですね。これはなかなか捉えられた人がいたら素晴らしいということになります。はい、それではざっと読みましたけれども、これで大筋項、流れの中である程度解ける問題もありましたよね。あとは細かく句法とか、それから返り点、解釈、理由とかっていうのを見ていくわけですけども、まあ、話として、討伐という人が一旦もう残言によって甲州に流されたけど、知事となりある官職になって戻ってきた。でその途中道中に自分を罪に陥れたその当時の官吏がいて、でその人にちょっとこうね、皮肉を込めて話をしてやろうということで言った、その内容が蛇と牛と人間のエピソードであり、で蛇と牛は確かに体の中に甲というものを持っているから、それが材料となって薬で人を何人も助けた、じゃあ死罪は、ね、逃れてやろうと。けど人間が同じようにその連れてこられて、で 罪を犯した人が、で蛇や牛と同じように私の中に甲がありますというふうに言ったんだけども、嘘だろうと見抜かれ、で最後に苦し紛れに残酷だけありますっていうふうに言いましたっていうお話を、その討伐が当時の自分を陥れた管理に対して言うことによって、ちょっとこう皮肉というもの、それから掛け言葉的にこうというので引っ掛けてユーモラスなものが入っているっていうことなんですね。はい、この全体のあらすじが分かれば、まあほとんどの問題が解けるかなという感じになりますから、いかに早く全体をつかんで、であらすじ的に話の中身で取れる問題をしっかり取って、でさらに詰めとして細かい問題を取って満点にするかというところでしょうね。はい、それでは全体のあらすじのコーナーを終わります。